9ページ。多田陽子、向井派。マイシティレポートの導入を求めて。問い、しっかりと調査勉強をしていきたい。マイシティレポートとは、スマートフォンのカメラと位置情報を活用し、住民が道路などインフラの損傷や不具合を投稿することで、自治体に情報共有・通報ができる。問い、道路の破損などの通報は電話が多いが不便さを感じることはあるか。土木農政課長、あまり不便さを感じることはないが、あえて挙げるなら場所を特定できず対応まで時間を要する事例があった。問い、町内のデジタル化に優先順位があるのか。政策推進課長、デジタル化の優先順位や制約などを規定した指針はないが、多くの住民の生活に結びつきの強い各種行政手続きを中心にオンライン申請の充実を進めている。問い、写真付き通報だと場所の特定や緊急度が分かりやすい。今後デジタル化への考えは。土木農政課長、公式 LINE を活用した通報システムの導入に向けて検討していきたいと考えている。問い、害虫被害が収束を見せない中で温泉通りに植樹する種類はなぜ桜なのか。害虫対策は。次長兼まちづくり推進課長、平成29年度に植え替えたソメイヨシノは被害を受けていないため残す予定である。景観などを考慮し植え替える樹木も桜とした。今年度からの歩道改修時にはソメイヨシノよりも病気に強いとされている神代あけぼのを植樹する。環境課長、虫被害拡大防止には早期発見・早期防除が重要である。現在町ホームページに外来生物のページを設け、首アカツやカミキリの特徴や被害の見つけ方、防除方法などの周知を行っている。引き続き適切な情報発信と注意喚起を行い、被害状況把握のための巡視強化と倒木の恐れがある樹木の伐採・処分など町民の安全確保に努めていく。三浦智之、新政界。物価高騰対策について。問い、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とは。政策推進課長、エネルギー・食料品の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を通じた地方創生を図るために創設された国の交付金である。問い、当該交付金を活用してきた事業は。政策推進課長、低所得者世帯支援給付事業、定額減税補足給付金、調整給付事業、水道料金負担軽減事業、蟹江町保育所給食費等支援特別給付金、学校給食費負担軽減事業、学校給食費物価高騰対策支援事業などを行った。問い、今後当該交付金を活用した事業をどう進めるか。政策推進課長、国から示される推奨事業メニューの趣旨にのっとり、物価高騰の影響を受けた町民や事業者に有効な支援となる事業を全庁的に検討していく。問い、住民の声をどのように第5次総合計画 後期基本計画に反映させるのか。政策推進課長、住民意識調査などのアンケート結果を多方面で分析し、地域課題や町民が求めるサービスの傾向を把握した上で、総合計画審議会を中心に様々な会議などを実施し、多くの視点から意見をいただき、計画に反映できるよう取り組んでいく。問い、2040年に向けて最も注力すべき政策分野は。副町長、現時点で2040年の将来像を展望するのは困難であるが、人口減少と高齢化が一層進行することは予測できる。健康長寿のまちづくり、生涯活躍のまちづくりが重要な課題であると考える。